聖書イザヤ書52章7節、ヨハネによる福音書4章13から30節。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどそのとき弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水がめをそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。説教、水がめを置いたまま。本日の説教者は東京神学大学の小林光恵神学生です。
サマリアの女は水がめを置いたまま町へと出て行きました。そして人々に言うのです。さあ見に来てください。この人を見てください。このお方がメシアかもしれません。今朝は初めにこの時のことを少しイメージしてみたいと思うのです。彼女はどのような表情をしていたでしょうか。どのような声で話をしていたのでしょう。おそらく彼女は喜びに満ち溢れていた。喜びと驚きで声を弾ませていたと私は思うのです。自分が行ったことをすべて言い当てた人がいます。 このお方は私の痛み、私の苦しみをみんな知っていてくださいました。ぜひ会いに来てください。あなたもぜひ来てください。サマリアの女は喜びと驚きにあふれていたのです。そしてこの彼女の言葉がサマリアの人々を動かします。町の人々は彼女の言葉に応えてイエス様のもとへ行くのです。神様がサマリアの女をご自分を伝える者、伝道者として用いてくださったのです。水がめを置いて町に出て行った。そしてイエス様のことを人々に伝えたのは彼女にとってごく自然なことであったでしょう。ちょうど泉から水が止めどなく湧き出るようにイエス様のことを伝えたい、その思いは止めることの方が不自然なことであったのです。彼女は誰かに強いられてイエス様のことを伝えたのではありません。悲壮感にあふれて暗い顔をしてイエス様のことを伝えたのではないのです。イエス様がこの私に出会ってくださった、そして私はイエス様を知った、いやむしろイエス様がこの私を知っていてくださった、喜びにあふれて喜びに動かされて彼女はイエス様のお姿を伝えたに違いないのです。本日は江戸川教会に招かれて共に新学校日の礼拝をお捧げできますことを神様に感謝いたします。先ほど池田先生から紹介していただきましたけれども、私は江戸川教会と同じ連合長老会の鶴巻教会、世田谷区にある鶴巻教会という教会で2015年に洗礼を受けました。そして2020年に東京神学大学に学部1年生から入学させていただきました。今は大学院1年生で学びを続けさせていただいています。そしてこの5年間で、特に私が神様の御業を思わされる季節があるんです。それは春なんですけれども、東京神学大学では3月になると先輩方が順番に卒業をされます。そして日本各地の教会、またキリスト教主義学校へと使わされていきます。そして4月になると、また不思議というとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、泉から水が湧き出るようにして新入生、編入生が入ってこられます。先輩方が教会へと使わされたと思ったら、そしたら使わされる日に備えてまた新たに学びを始めるものが起こされ続けています。この私もその一人でありながらも、他の新学生たちの証しを聞く中で、神様の業がここに起きている、イエス様が今も生きて働いてくださっている、そのことを思わされ続けています。東京神学大学の学生たちは誰も自分で牧師になりたい、あるいはキリスト教主義学校の聖書科の教師になりたいと、そのように計画をして学びをしている人はいません。それぞれに人生のある時にイエス様が出会ってくださって、イエス様が語りかけてくださって、献身へと送り出していただいたのです。自分がこのお方を知った、それ以上にイエス様がこの自分を知っていてくださった、そして 神様はこのような自分をも用いようとしてくださっている。このことに喜び驚き献身をした者たちです。私たちに思いもよらない喜びと驚きを与えてくださるイエス様が、教会に仕える伝道献身者を新たに起こしてくださいますよう、共にお祈りいたしましょう。さて、そもそもサマリアの女が井戸に来たのは、イエス様に会うためではありませんでした。彼女自身が何かを求めてイエス様のところに来たのではないのです。ただ、昨日までと同じように、水がめを担いで、そして水を汲むために井戸へとやってきました。そして水を汲み終わったなら、重たくなった水がめを運んで、家へと帰っていくはずでした。今日はお読みしませんでしたけれども、6節から7節に書いてあるところによれば、彼女が井戸に来たのは正午頃だったことがわかります。真っ昼間、炎天下の中での水汲みです。私たちもつい1週間前まで、日中に出歩けば身の危険を感じるような暑さの中で過ごしていました。そのような一番暑さの厳しい時間帯を彼女はあえて選んでいたのです。そこまでしてでも町の人たちに会いたくないと思っていたのです。人目を避けていたのです。彼女は誰も井戸にいない時間を選んで日々水を汲まなければならない、そのような生活を送っていました。しかし、その誰もいないはずの井戸で、この日、イエス様に会うことになります。そして、出会ったばかりのイエス様の口から、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。そのような言葉を聞くのです。サマリアの女はその言葉の意味をすぐには分からずにいました。しかしそれでもイエス様の語ることが今はまだはっきり分からないとしても、どうやらこのお方のところに何か良いものがあるに違いない。彼女はそのことを感じ取っていたのです。主よ、乾くことがないようにその水をくださいとイエス様に頼みます。彼女は日々の水を求めていたところから、イエス様のくださる命の水を求めるものへと変えられました。イエス様の言葉を聞くことによって、自分の求めるものが変えられていったのです。自分自身が変えられていったのです。その彼女にイエス様はこのように言われます。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は突然の言葉に、戸惑ったのでありましょう。私には夫はいません。そう答えるのが精一杯でした。この彼女の言葉は嘘ではなかったとしても、すべてではありませんでした。一番触れてほしくないこと、一番触れてほしくないことを彼女はまだ隠したままだったのです。私たちもこのサマリアの女のように自分の悲惨さが人に知られることを他のどんなことにも増して恐れているかもしれません。自分の痛み、傷を他の人に知られたくない。 それを知られるくらいなら、そこに踏み込まれるくらいなら、私は一人でいい。そのように思ってしまうこともあったかもしれません。しかしイエス様は、彼女の答えを咎めることはなさいませんでした。あなたは本当のことを言っている。夫はいない。その通りだ。と、まず受け止めてくださいます。その上で、彼女が隠しておきたかったことに、ぐっと踏み込んでいかれるのです。イエス様は、彼女の痛み、苦しみをそのままにはなさいません。これまで5人の夫がいたこと、そして今は夫ではない男と同棲をしていることをはっきりと指摘するのです。彼女が言葉にした以上の痛みをイエス様は知っていてくださいました。彼女が表現した以上の苦しみをイエス様は見ていてくださったのです。彼女の傷、渇き、それは愛することにおける傷です。愛における渇きです。目の前の人に愛されたい。自分も目の前の人を愛したい。何度もそう願ってきました。そして今度こそは愛の関係を築こう。次こそはこの人に仕えよう。この人を愛そう。そう願いながら、彼女は繰り返し愛の関係に破れてきたのです。人を愛することのできない自分を嫌というほど見てきたのかもしれません。またもし私たちが初対面の人のプライベートな問題にここまで踏み込んでしまったらどうなるでしょうか。相手は怒りだし、その場を立ち去ってしまうかもしれません。たとえ初対面でなくても、相手の傷に踏み込むことは私たちにとって勇気のいることです。どれだけ目の前の方のお話を聞いても、相手のその方の傷が深ければ深いほど、結局のところその傷を本当に癒すものは自分の中にはない。そのことを知らされるだけであるように思うのです。けれども、イエス様はそうではありません。イエス様は私たちが一番触れられたくないこと、できれば隠しておきたいことにまっすぐに踏み込んでいくことがおできになるのです。その人の一番奥底にある上か脇に直接触れてくださるのです。その渇きをイエス様ご自身が潤してくださるのです。私たちがどうすることもできない傷、そのところにイエス様は命の水を注いでくださるのです。ですから、私たちもまた、イエス様の前に出るときに初めて、自分の渇き、自分の抱えている問題の根本を見つめることができるのです。イエス様の前でだけ、自分の罪を見ることができます。イエス様の前にあるならば、私たちの渇きや罪は、もうどうすることもできない渇き、どうすることもできない罪ではないのです。イエス様が命の水を注いで、必ず潤してくださる渇き、イエス様が私たちに代わって、すでに負ってくださる追ってくださっている罪であるのです。 イエス様に出会い、イエス様を知って喜びを与えられる。それ以上に、この自分がイエス様に知られている、その喜びに満たされる。このことは牧師や伝道者、献身者だけに起きている喜びではありません。教会に集う私たちすべてに起きています。私たちは皆この喜びに満たされて礼拝から出かけていくのです。イエス様に出会い、自分の渇きが潤される。そしてイエス様に押し出していただき、新たな使命へと生かされる。イエス様の御言葉の水が私たちのうちに泉となって湧き出てくる。このことが私たち皆に起きているのです。イエス様が私の痛みを、私の罪を全部負っていてくださる。この悲惨な私の姿を深く愛していてくださる。私たちもこの礼拝を通して生けるイエス様にお会いしています。ですから私たちはこの礼拝が終わるとき、ただいつもと変わらない日常へと帰っていくのではありません。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水を飲む者はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。礼拝はイエス様が私たちに出会ってくださり、命の水を注いでくださる時です。私たちはこの命の水に潤されて、それまで持っていたそれぞれの水がめを置いて、それを手放して礼拝から出かけていくのです。自分が求めていたもの、それよりももっと大きなもの、もっと豊かなものをイエス様が与えてくださる。すでに与えてくださっている。私たちは自分でも気づいていなかった本当の求めを満たされ、潤され、そして喜びに満ちあふれてここから出ていくものとされているのです。サマリアの女は水がめを置いたまま町へと出て行きました。彼女はこの時こんなふうには考えていなかったのです。もっとイエス様のことをよく知ってから人々に伝えよう、あるいはこれから毎日イエス様のところに通って自分がもっとふさわしい人間になってから町へと出て行こう、そんなことは少しも考えなかったのです。イエス様に出会ってそんなことを考える必要がなくなってしまったのです。今日会ったばかりのイエス様を伝えるのに自分の理解や言葉では不十分かもしれない。いや、そもそもサマリアの町の人々の中に居場所のなかった自分の言葉を人々が聞いてくれるかわからない、客観的に人間的に見ればそのような状況です。しかしこの時の彼女にとってそのようなことはどうでもよいことなのです。今私はイエス様に会って喜んでいる。イエス様が私を知っていてくださった。そのことがこの上なく嬉しい。彼女は喜びに突き動かされて水がめをそこに置いたまま町へと出て行ったのです。お祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、 私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私たちに命の御言葉を与えてくださり感謝いたします。私たちはあなたに出会うまで、また日々の生活の中で愛に破れ、傷つけ、乾いているものでありました。あなたが与えてくださった隣人を愛することのできないものでありました。しかしそのような私たちに、イエス様、あなたが出会ってくださり命の水を与えてくださいました。あなたの水で私たちを潤してくださいました。この喜びと驚きの中で私たちをお使わしください。私たち自身を、そして私たちが集う教会を、あなたの良き福音を知らせるために用いてください。日本の地、そして全世界にあなたの喜びの知らせを伝える伝道献身者をこれからも起こし続けてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。